朝あの教会学校に来ている子どもたちの多くがですね、通っているあのさゆり幼稚園っていう、まあ、のぞみ教会、今あの非常に豊かなつながりをいただいてますけども、あの幼稚園のホールにですね、あの一枚の絵があるんですね。でその絵はあの小さな羊がいる中に、一人の方が羊飼いとして、まあ、立っている、まあイエス様が羊飼いであるっていう絵があの飾ってあります。緑の牧場のところにあの羊がいて、イエス様が真ん中に立っておられる。羊を抱えてたかな、そういう絵をもしかしたら皆さんも他のところで見たことがあるかもあの知れません。あの私が育った希望学教会の恵み幼稚園のホールにもやっぱり小さな子羊と羊飼いのイエス様の絵っていうのが飾ってあって、全く同じではないんですけど似たような絵であの印象深くあの覚えています。私は良い羊飼いである、とても有名なイエス様の言葉ですよね。イエス様が羊飼いであるということは、まあ、今日の聖句ももちろんそうですし、先週少し触れた詩篇23篇の言葉であったり、主は羊飼いであるということは、私たちにとっては羊飼いはそんなに馴染みの深い職業ではないんですけど、教会の中にいると羊飼いっていうのがいつもこう身近に聞こえてくるし、語られる職業だなっていうふうに思います。実際牧師のこともね、パスターっていうふうにあの言いますし、その牧師の仕事のことを牧会っていうふうにも教会なんかでは言います。英語だとパストラルケアって言って、まあ、羊の飼いがお世話をするっていう、まあ、そういうところからこう使われる言葉で、表現されます。教会にとってもこの羊飼い、羊っていうのがこう馴染み深い言葉になってるなというふうに思います。私は良い羊飼いである。私自身はこの言葉を何度も何度も耳にしましたし、それこそ幼稚園の時から聞き続けている聖書の言葉であります。絵を見ることにも慣れている。だけど今回改めてこの説教の準備をしながらですね、ちょっとこう感動したというかですね、新たに発見したあのことが一つありました。それはね、英語の聖書で読むとよくわかるんですよね。皆さんこの私は良い羊飼いであるっていう日本語を、はい、英語に訳しなさいって言われたらどう訳しますか？そんな難しい英語じゃないですよね。まあ、良い羊飼いってグッドシェパード、その単語さえ分かれば文法的には中学校1年生の一番最初に習う多分文法でできる英作文ですよね。 I am a good shepherd って回答すれば多分牧子先生は丸っていうふうにしてくれますよね。英語の苦手な私でもその英文ぐらいはなんとか書けます。 I am a good shepherd。 だけど私の手元にあった英語の聖書を何冊か開きました。だけどそれは全て違うっているんですね。 I am the good shepherd なんですね。 A ではなくて the なんですね。とても小さな、これ日本人が一番苦手な英語の部分ですよね。漢詩を忘れちゃう。でも多分英語圏の人はこれ決定的な表現の仕方なんだと思います。 A であるのか the であるのか、これ中学校1年生のやっぱり英語の授業の最初の方に習うことだと思います。あっていうのはいろいろある中の一つのものを指す。ザっていうのはそれしかないものっていうふうに確か中学校1年生の頃に聞いた記憶があります。それを使い分けられるかどうかというと非常に微妙なところがあります。ザっていうのはもうそれしかないっていうことの時につける、限定的される時につけるっていうふうに習いました。英語の聖書どれ読んでもイエス様が言われたこの私は良い羊飼いだ、 I am the good shepherd、 ギリシャ語もそうなっている。決定でこの私こそが良い羊飼いなのだ、私は良い羊飼いがいっぱいいるけどもその中の一人の羊飼いだって言ってるんじゃないんです。良い羊飼いというのは私だけだってイエス様が言われてるんです。私を他に置いて良い羊飼いなどいないって、そう力強くイエス様が ここで私は良い羊飼いである、私こそが本物の羊飼いである、そういうふうに語られているということに、なんか改めてですね、私はこう感動したという、あ、そうだったのかっていうふうに、思わされました。私以外に良い羊飼いいないのだ、イエス様こそ良い羊飼いだ、そしてこの良い羊飼いは羊のために命を捨てるってイエス様はここで言われています。良い羊飼いは羊のために命を捨てるとだけしか書かれてないんですね。良い羊飼いはこんなお世話をしてくれるとか、こういうふうに羊を養ってくれるとか、今日のところでは一切書かれてない。良い羊飼いっていうのは羊のために命を捨てるのだって、それが良い羊飼いだ語られる。それに対して雇い人についても今日の箇所では触れられてましたね。12節のところで、羊のために命を捨てる良い羊飼いというかと思えば、自分の羊を持たない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪いまた追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。普段は良い羊飼いも雇い人の方も変わらないのかもしれません。だけど狼が襲ってきたときに決定的な違いが出るということなのかもしれない。良い羊飼いは狼が襲いかかってきたら、それこそダビデがゴリアトを倒した時のように、こう石を使って追い払ったり、時には自分が傷を受けてもその獣を追い払おうとしたり、命を懸けて戦う。だけども雇い人は羊のことを心にかけていないので、羊を置いて逃げ去っていく。でイエス様は何かこの対比をですね、当時の羊飼いについて語っているわけではなくて、今日この場面はファリサイ派の人たち、そしてイエス様にこう敵対する者たちに向かって語っているところなんですよね。でそれこそ当時のイスラエルの指導者の人たち、それは政治的なリーダーであったり、またそこと非常に結びついている宗教的な指導者たちのことを指しながら語っているわけですね。当時羊飼いっていうのはそういうリーダーたちのことを指す言葉でした。だけどもその羊飼いたちがイエス様の目には命を与えているというには映っていなかったわけですよね。マタイによる福音書の9章35節、とても有名なところですけども、イエス様が町や村を巡られた時の様子が書かれている箇所がありますね。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気や病を癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたっていう、よく知られている聖書の箇所の言葉があります。イエス様の周りには飼い主のいない羊、羊飼いを持たない羊がいっぱいいた。弱く打ちひしがれて傷ついている、そういう羊がいっぱいいた。そのことを見てイエス様は本当に腹渡を射止めるぐらい深い憐れみを寄せられたわけですよね。まさにそういうただ中において、この私こそが羊飼いなのだ、そのパリサイ派の人たちやその指導者たち、言ってみれば羊飼いを自称するような人たちに、あなたたちが羊飼いなのではない、私こそが本物の羊飼いなのだ、私こそが命を与えるために来たのだ、そういうふうにこう語っておられる場面なんだなって思います。先ほど旧約聖書の朗読でエレミア書が朗読されました。あそこでも羊の群れを追い散らす牧者の姿が出てきて、それに神様が非常に心を痛めている言葉が記されていました。エレミア書の23章、先ほど読まれたところですね。災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちは。これはまさに羊飼いっていう言葉です。 と主は言われる。それゆえイスラエルの神主は私の民を牧する牧者たちについてこう言われる。あなたたちは私の羊の群れを追い散らし追い払うばかりで顧みることをしなかった。私はあなたたちの悪い行いを罰すると主は言われる。これはエレミアの時代ですよね。イエス様よりはるか前の時代の話ですね。8世紀紀元前だけど、イエス様の時もまさに同じような状況が広がっていたわけですよね。そしてエレミア書ではこう続きました。この私が群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め元の牧場に帰らせる。群れは子を産み数を増やす。彼らは牧する牧者を私は立てる。群れはもはや恐れることも怯えることもなくまた迷い出ることもないと主は言われる。朗読されなかった5節から続けると、見よこのような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しく若枝を起こす。王は治め栄えこの国に正義と恵みの技を行う。彼の世にユダは救われイスラエルは安らかに住む。彼の名は主は我らの救いと呼ばれる。イエスという名前はどういう意味でしたか、少し前の説教で尋ねましたね。主は我らの救いっていう、それがイエスという名前です、意味ですね。聖書を読む民はこの神様が与えてくださる牧者、神様が送って羊を本当に年頃に養い守ってくれる羊飼いとしてこのイエスという方が来られたのだ、そう受け止めたし、イエス様ご自身がまさに私こそが神が送られる良い羊飼いなのだ、私こそその羊飼いなのだ、そういうふうに宣言されているのがこのヨハネ10章なんです。エゼキエル書34章もぜひご自宅に帰った後に読んでいただきたい。このエレミア書に書かれているもの、またエゼキエル書にもイスラエルの牧者について警告がなされ、そして新しい牧者を送るということが描かれています。まさにこの神の約束が主イエスキリストにおいて成就した。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた、そのお方を通して神の送る羊飼いがこの世界に来られた、その約束が成就した、そういうふうに今日この福音書は私たちに告げているんです。主イエスこそ羊に命をしかも豊かに与えてくださる羊飼いである。イエス様のご生涯はまさにそのことを証ししておられる。それは私たちが福音書を読むときにそれを知るわけですね。傷ついているもの、本当に弱っているもの、貧しいもの、そこに癒しを与えられそして命を与えられた。だけどもその歩みはまさにイエス様の命を差し出すことでもあったっていうことですよね。イエス様はそのことをしかも自由になされたっていうことが今日読まれた18節のところから見て取れると思うんです。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもできそれを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。このことをめぐってまたユダヤ人の中に対立が起こったって出てきます。でもこの福音書を読む読者、つまり私たちはあのキリストの十字架と復活の出来事を知る者としてこれを読むんですね。この福音書を読む者はイエス・キリストが命を捨てそしてまた再び命を受けられたということを知る者としてこの聖書を読んでいます。私たちもそうであります。あ、イエス様が命を捨てられた、それは私たちに命を豊かに与えてくださるためだったのだ。主イエスの命が私たちに新しい命として与えられる、そういう出会いをこの福音書は物語りますね。そして私たちもまたそのことを同じようにこう経験する者たちだと思います。で、今回説教の準備をしながら改めてですねこの10章また前後を読みながら教えられたことはですね、 この10章の前9章には生まれつき目の見えない男が目を開かれるという出来事が記録されています。目の見えない、生まれながらに見えない人に向かって弟子たちが、この生まれながら目の見えないこのことは本人が罪を犯したからなのか、それとも両親が罪を犯したからなのか、そういう有名なやり取りがありますね。そしてイエス様が、本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためである、そう言われて生まれつき目の見えなかった人の目を開かれたという出来事が出てきます。まあ、そのことをめぐってまた大問題になるわけですね。一体この人は何者だって、メシアなのか、それとも悪霊に疲れているのか、もうずっとそのイエスとは何者かというものがこのヨハネ福音書をめぐってやり取りされているわけですね。そしてお前はどうなんだって、問い詰められたり、その目の見えなかった人の両親が呼び出されたり、まあ、法廷沙汰にもなってくるっていうね、まあ、そういう、こうやり取りがなされていきます。こんなことできるのは真の預言者しかいない、そう語る者がいれば全くそのことを受け止めることのできない者たちの姿がある。でそして10章につながりながら、そしてこの後ろにある、出来事は何かというと、11章ではラザロの出来事がありますね。ラザロもう死んじゃったわけです。だけどそのラザロがキリストによって生き返らされるっていう、まあ、非常に特別な出来事が起こりました。イエス様はこの死者をよみがえらせるっていうことを本当にこう限定的にしか行ってません。その聖書の中でも非常に特殊な出来事だと思いますけども、その中でラザロが墓の中から起き上がってくるっていう、その復活の出来事、新しい命をいただく物語が描かれているんですよね。だけどその出来事を通して明らかになるのは、11章の45節を見てくださると分かりますけど、マリアのとこに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行けイエスのなさったことを告げる者がいた、うんぬん出てきて、ここでイエスの殺害っていうことが明らかになってくる。目を開き、そして死者をよみがえらせ新しい命を与える、その出来事がイエス様が命を奪い取られていく、そういう出来事につながっていく中で、私が誠の羊飼いであるって語られて、目を開き死人に命さえ与える、だけどもその結果イエスご自身は命を奪い取られていく、だけどもそれこそが良い羊飼いの来た目的だった。目を開き死者に命を与えていく、それは自らの命を差し出してでもそのような命を与えてくださる、キリストが来たのはそのためだ、そういうふうにこの福音書は私たちに物語っているんだと思います。私は良い羊飼いである、私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている、って続きます。今日の前段の3節には、羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出すっていうふうにもあります。そして私の羊は私の声を聞き分けるってイエス様が言われます。良い羊飼いは自分の羊を知っていてください。雇い人は羊のことを心にかけてない、良い羊飼いは羊のことを知ってくださる。この知るっていう言葉は単に知るってことじゃないんですね。愛するっていう言葉です。良い羊飼いは羊のことを愛してる、深く知ってるっていうことだと思います。そしてその羊飼いが自分の羊を知ること、そしてその羊がその良い羊飼いのことを知っている、その相思相愛の関係、それは自分と父なる神との関係と同じだっていうふうに言ってるんですね。すごいことだなと思います。イエス様と神様の関係、父と子は一つであるっていうふうに言われてるわけですよね。 その関係と私とあなたたちはそういう関係なんだよ、私とあなたは一つなんだ、それほど深いつながりの中に置かれてるんだよ、そういうふうにイエス様は自分の羊に向かって語るし、羊もそのことを知ってるだろう。主イエスに知られている私、イエス様に知られているということ、そのことを私たちはどう思うでしょうか。例えば若い時にはなんか、例えば親になんかあれもこれも知られたくないっていう感情ってありますよね。なんか私なんかそうでした。なんか別に親にいちいちあれもこれも知られたらそれこそ困るっていうことが、あります。だから神様があれもこれも知ってるなんて言われたらなんかちょっと嫌だなっていうふうに思う感覚ももしかしたらあるかもしれませんね。だけども神様が、イエス様が私たちのことを知ってくださってるっていうことは大きな恵みであるっていうことを、なんか先週教えられたように思います。先週今日礼拝に来ることできましたけど、タエさんのところに訪問したんですね。山口タエさんのところにで、ちょうど信子先生と京子さんも一緒に行って、国分寺の施設に行きました。ちょっとタエさんの元気がないんじゃないかっていうふうなことを聞いて心配して行ったんですけど、とてもお元気で今日も来れてよかったなと思うんですけど、そこでいろいろひとしきりおしゃべりを楽しんだ後に、まあこの日々の聖句ですよね、ローズンゲンで聖書を読んだんです。ちょうど13日の時で、旧約聖書はですねこういう言葉でした。主ご自身があなたに先立っていき、あなたと共におられる。主はあなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない、おののいてはならない。申命記の31章8節の言葉、それを読んだ時に大佐が深くこうコクコクってうなずきながら、いい言葉ねっていうふうに言われたんですね。いい言葉ねって、こういう言葉を知ってるっていいわねって。で続いて新約聖書を読みました。ちょうどヨハネの10章の27から28節がその日与えられていたんですね。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知り、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も私の手から奪うことはできない。言われました。そしたらタエさんがポロッとですね、私はボケても神様はボケないわねっていうふうに言われたんですね。私はボケても神様はボケないの。そういうのが目の中でスーッと心に響いてですね。で、タエさんにとってはなんかそれはなんかこう自分の少し頭の回転が鈍くなってるとかそういう自覚もある中でね、だんだんこう弱さを抱えてる。だけど神様はボケない。神様はしっかりと私を捉えててくださる。私が神様を忘れてしまっても神様は決して私のことを忘れない。私が神様のことを知らなくなってしまっても神様は私のことを知り続けてくださってる。それは恵みだなっていうふうにね、なんか田谷さんのその一言を受けて、まあ、今日の聖書ももちろん箇所も読んでましたし、その日与えられたのがこのヨハネ10章だったということで、あ、これはもう説教で皆さんに伝えるしかないなって思いましたけども、あ、本当に知られている、その恵みっていうのはあるんだなっていうふうに、思いました。そして田谷さんはそのことを受け止めながらですね、信仰が本当に与えられているっていうのことが本当に恵みだっていうふうに明かしされました。ちゃんとされてその時は告白されましたね。タエさんの信仰の証しを垣間見るひとときでありました。キリストに知られているということ、そのことを知るということが私たちの信仰ですよね。キリストが私たちのことを知ってくださってるんだって、そのことを受け止めていくと、それが私たちがキリストを知るということだし、私たちの信仰の始まりだと思います。有名なルカ福音書に書かれているザーカイの物語なんていうのはまさにそうだと思いますね。イエス様を見よう、イエス様を見ようと先回りして一生懸命こう求めていった、 一軸桑の木に登って待ち構えてた。だけどその物語が私たちに明らかにすることは、ザーカイがイエス様を探してたんではなくて、イエス様がザーカイを探してたっていうことですよね。そのことにザーカイは気がついて喜びがあふれたんですよ。そしてザーカイが生き返ったっていう物語がありました。まさにザーカイは金は持ってた、だけど失われてた羊の一人だったんですよね。だけど今日見失われたものが見つかったってイエス様が喜んでくださった。まさに羊飼いと羊の出会いがザーカイの中にもあったわけです。私たちもそうですよね。イエス様が私たちを探し出してくださる、良い羊飼いが私たちに出会ってくださった、そこに私たちの本当の命があるんだ。それは老いていく中でも決して失われることない。私たちがこの地上の命を失ったとしても決して失われることはない。永遠の命として私たちに与えられているということです。この命を手放してはならない、その命を信じなさい。イエス様は今日も私たちを招いておられるんですね。いろんな声が私たちの周りにあります。これこそお前にとってふさわしいものだ、金を持つことだ、地位を築くことだ、いろんなことが人生の成功だ、語りかけてくる声があると思います。だけど良い羊飼い、命を与えてくださる羊飼いの声を聞き分けるということ、このことを今日私たちは本当に課題にしたいし、私たちの祈りの中で本当に私たちの耳を開いてください、目を開いてください、命を与えてください、そういう思いで礼拝に預かり続けて私たちのこう人生をまた歩んでいきたいと心から願います。私は良い羊飼いである、私こそが良い羊飼いである、このキリストにこの週も従って歩みましょう。祈ります。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。主イエスキリストがザーカイに語りかけられました。私たちもまたキリストに出会いを与えられ、キリストに見出され、キリストに命をいただくものであります。どうか神様、私たちは弱さを抱え、また時々に自分勝手な思いで目が塞がれ耳を塞ぐような者たちであります。しかし今日もあなたが良き羊飼いとして御声を私たちにかけてくださいました。どうか私たちがその御声に耳を傾けて生きていくことができますように。このようなあらゆる声が私たちを惑わします。しかし命に至る道に、命の門であるあなたに従っていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。